三人ガリデブ。これは喜劇だったのかもしれないし、悲劇だったのかもしれない。この事件で一人の男は正気を失い、私は怪我をし、もう一人の男は法の裁きを受けることになった。それでもここには確かに喜劇の要素があった。まあそれは読者自身の判断に委ねることとしよう。私はその日をよく覚えている。それはホームズがナイト爵位を断ったのと同じ月だったからだ。どんな働きが爵位にふさわしかったのかはいずれ公表する時が来るかもしれない。私はこの件についてはただ話の成り行き上触れるだけだ。私は彼の仲間であり親友という立場なので、特に秘密を漏らすことがないように注意を払わねばならないのだ。しかし繰り返して言えば、これによって日付を特定することが可能になっている。それは南アフリカ戦争が終結したすぐ後、1902年6月の終わりのことだった。ホームズは時折習慣としているように数日間ベッドで過ごしていた。しかしこの朝彼は起き上がり、長いフールスキャップ紙の文章を手にしていた。そして厳しい灰色の目を楽しそうにきらめかせていた。ちょっとした金を稼ぐ機会があるぞ、ワトソン。彼は言った。ガリデブという名前を聞いたことはあるか？私は聞いたことがないと言った。もしガリデブという男を見つけることができれば、それで金になる。なぜだ？ああ、それは長い話だ。ちょっと風変わりでもある。我々も随分人間の複雑さを探求してきたが、これ以上に奇妙なものに出会ったことがあるとは思えないな。この人物は間もなくここに話をしにやってくる。だから彼が来るまでこの件についてはお預けだ。しかしそれまでの間、その名前を探そう。私のそばのテーブルの上に電話帳があったので、私は大して期待せずにページをめくってみた。しかし驚いたことに、この奇妙な名前が然るべき場所にあった。私は勝利の叫びを上げた。あったぞホームズ、ここにあった。ホームズは私の手から電話帳を取り上げた。ガリデブ N。 彼は読み上げた。西区リトルライダー通り136。がっかりさせてすまないな、ワトソン。しかしこれは彼自身だ。この手紙にその住所がある。彼は別のガリデブを探してるんだ。ハドソン夫人が名刺を盆に乗せて入ってきた。私はそれを取り上げてみた。おや、これもだ。私は驚いて叫んだ。イニシャルが違うぞ。ジョン・ガリデブ、弁護士、アメリカ、カンザス州、ムーアビル。ホームズはカードを見て微笑んだ。残念だが、もう一踏ん張りしなければならないな、ワトソン。彼は言った。この紳士もすでにこのドラマの登場人物だ。しかし僕はこの人物と今朝会うことは全く予想していなかった。とはいえ彼は僕が知りたいことをかなり話せるはずだ。すぐ後に彼が部屋に入ってきた。弁護士のジョン・ガリデブ氏は背の低い腕力のありそうな男だった。多くのアメリカ実業家に特徴的な綺麗にひげを剃った丸くてツヤツヤした顔の人物だった。全体的な感じはぼちゃっとしてやや子供っぽく、にんまりとした笑いを顔に浮かべていると非常に若い男というような印象を受ける。しかし彼の目は注意を引いた。これ以上に内面の息吹が現れている人間の目はほとんど見たことがなかった。その目は非常にギラギラし機敏で、あらゆる考えの変化に追随していた。彼の言葉はアメリカなまりだったが、話し方はしっかりしていた。ホームズさんは？ 彼は一人ずつ見回して尋ねた。ああそうだ、こう言って差し支えなければ写真そっくりですね。同盟の姉さんガリデブ氏から手紙をもらったと思いますが。お座りください、シャーロック・ホームズが言った。多分お話しすることがたくさんありそうですから。彼はフールスキャップの紙束を取り上げた。あなたはもちろんこの手紙に書かれているジョン・ガリデブ氏ですね。しかし間違いなくあなたはイギリスに長い間いますね。なぜそんなことを言うんです、ホームズさん。私には彼の表情豊かな目に突然疑念が浮かんだように思えた。服装全体がイギリス風だからです。ガリデブ氏は無理に笑った。あなたの悪ふざけは読んでいましたよ、ホームズさん。しかし自分がその対象になるとは思ってもみなかった。どこでそう思うんですか。コートの肩の裁断、靴のつま先、誰の目にも明らかでしょう。なるほど、私は自分がそんなに明白なイギリス人になっているとは思いませんでした。しかしちょっと前に仕事でイギリスに来たことがありますから、あなたがおっしゃるように私の服はほとんどロンドン製です。しかしあなたの時間は貴重なものだと思いますし、我々は私の靴下の裁断について話すために会っているのではありません。あなたが持っている手紙の話をしませんか。訪問者はホームズにちょっと苛立っており、彼のふくよかな顔はとても好意的とは言えない表情を浮かべていた。ちょっとご辛抱ください、ガリデブさん。ホームズはなだめるような声で言った。ワトソン博士が説明してくれるでしょうが、私のこういうちょっとした脱線が結果的に事件と何らかの関係を持っていたと判明する場合もあるのです。しかし、なぜネイサン・ガリデブ氏はあなたと一緒に来なかったんですか？そもそもなぜ彼はあなたをこの件に引きずり込んだんでしょう。訪問者は突然怒りの炎を燃え上がらせて尋ねた。一体あなたがこの件で何ができるというのです。これは二人の紳士の間のちょっとした職業上の取引です。それなのにその片方が探偵を招き入れる必要があるとは。私は今朝彼と会いました。その時彼は私にこのバカな真似をしたことを話しました。だから私はここに来たのです。しかしそれでも私はいい気持ちはしません。あなたに対して悪意を持っているわけではありません、ガリデブさん。これは単に彼が成果を得たいという熱意の表れです。私の聞いているところではその成果というのはあなた方のどちらにとっても同じように重要です。彼は私が情報通だということを知っていました。だから私に依頼するのは非常に自然なことです。訪問者の顔から徐々に怒りの色が消えていった。まあそれなら話は別です、彼は言った。私が今朝会いに行った時、彼が探偵に連絡したと言ったのであなたの住所を聞いてすぐにここに来ました。個人的な件に警察が介入するのは望みません。しかしもしあなたが人を探す手助けするだけで十分なら何も問題になるようなことはありません。ええ、そういう状況なのです、ホームズが言った。それではせっかくここにいらしたのですから、あなた自身の口からはっきりしたお話を聞くのが一番です。ここにいる私の友人は詳しいことを何も知りません。ガリデブ氏はうさんくさそうな目つきで探るように私を見た。彼も知る必要がありますか？彼は尋ねた。私たちは普段一緒に仕事をしています。まあ秘密にしておかねばならない理由はありません。できる限り簡潔に事実関係を説明しましょう。もしあなたがカンザス出身ならアレキサンダー・ハミルトン・ガリデブがどういう人間かを説明する必要はないと思います。彼は最初は不動産で、その後はシカゴの小麦取引で金を儲けました。 しかし彼はその金であなた方の一周に匹敵するほどの土地を買いました。フォートドッジ西方のアーカンソー川沿いの土地です。そこには放牧地、森林地帯、高地、鉱山などあらゆる種類の土地があり、それで現金収入が得られます。彼には親類縁者がいません。少なくともいるかどうか耳にしたことがありません。しかし彼は自分の奇妙な名前に誇りのようなものを持っていました。それで私たちが会うことになったのです。私はトピーカで法律関係の仕事をしていましたが、ある日私のもとに老人が訪ねてきました。彼は自分と同じ名前の人間に会えて大喜びでした。彼は独特の情熱を持つ人間でしたが、世界中に他にもガリデブの名前の人間がいるかどうか見つけることを固く決心しました。もう一人見つけてくれ、彼は言いました。私は彼に、自分は忙しい身なのでガリデブを探して世界中を歩き回るのに時間を費やすことはできないと言いました。それでもだ、彼は言いました。私の計画がうまくいけば君はそうすることになるだろう。私は彼が冗談を言っていると思いました。しかし彼は完全に本気で言っていたのです。私は間もなくそれに気づきました。彼はこの話をした後1年と経たずに死にました。そして彼は遺言を残しました。これはカンザス州に提出された中で最も奇妙な遺言でした。彼の財産は3つに分割され、あと2人ガリデブを見つけるという条件でその1つを私が受け取れます。1人当たり現金にして500万ドルになります。しかし3人で揃うまで誰も全く手をつけることができません。これは大変なビッグチャンスでした。私は弁護士の仕事をほったらかしてガリデブ探しに出かけました。アメリカには一人もいませんでした。私は本当に目を血眼にして調べましたが、一人のガリデブも見つけることはできませんでした。その後私は母国を調べました。思った通りロンドンの電話帳にその名前がありました。私は2日前に彼を捕まえて全てのことを彼に説明しました。しかし彼は私と同じく独身者でした。女性の親類は何人かいますが、男はいませんでした。遺言では3人の成人男子と決められています。だからまだあともう一人が必要なのはお分かりでしょう。そしてもしあなたにその穴を埋める手助けができるのなら、私たちは喜んで報酬をお支払いする用意があります。どうだワトソン、ホームズはにやりとして言った。ちょっと風変わりだと言っただろ。私の考えでは当然新聞の身の上相談欄に広告を出すべきだったのではないですか。それは出しました、ホームズさん。返事はありませんでした。おやおや、ふむ、これは確かに興味ある問題ですね。暇な時にでも調べてみましょう。ところでトピーカから来られたというのは面白いですね。以前文通していた相手がいました。もう亡くなりましたが、1890年に市長をしていたリュサンドロス・スター博士です。
スター博士ですか、訪問者が言った。
彼の名前は今でも誇りです。さてホームズさん、我々にできることといえば、あなたに進捗状況を報告することくらいだと思います。1日か2日以内に連絡があると思います。こう約束してアメリカ人はお辞儀をして出て行った。ホームズはパイプに火をつけた。そしてしばらくの間奇妙な笑みを顔に浮かべて座っていた。
それでどうなんだ、
私はとうとう尋ねた。考えている、ワトソン。ただ考えている。
何のこと？
ホームズは口元からパイプを取った。
僕は考えている、ワトソン。この男の目的が一体何なのか。
なぜあんな手の込んだ嘘を話すのか。僕は危うく彼にそう聞こうとしたよ。野蛮な正面攻撃が一番いい作戦だということもあるからね。しかし彼に我々を騙せたと思わせておく方がいいと判断したのだ。ここに一人の男がいる。イギリス製コートの肘はすり減り、ズボンの膝が出ている。あれだけ着古すのに一年はかかる。それなのにこの手紙も彼自身の説明も、彼は最近ロンドンに到着した田舎のアメリカ人だという。身の上相談欄には広告は出ていなかった。僕があそこから何も見逃さないのは知っているだろう。あそこは僕が鳥を狩り出すお気に入りの隠れ場だ。だから僕はあんなお築地のような獲物を見逃すはずがない。僕はトピーカのリュサンドロス・スター博士など知らない。どこをつついても嘘だらけだ。僕はあいつは本当にアメリカ人だと思う。しかし何年もロンドンに住んで訛りが取れかけている。では彼の目的は何か。この馬鹿げたガリデブ探しの裏にどんな動機が隠れているのか。これは注意を払う値打ちがあるよ。それは仮にあの男が悪党だとすれば、間違いなく複雑で知恵に長けたやつだからだ。手紙を書いてきた男もペテン師かどうかを見極めなければならないな。ちょっと電話をかけてくれ、ワトソン。私が電話をかけると受話器の向こうからか細い震えるような声が聞こえてきた。はい、はい。ネイサン・ガリデブは私です。ホームズさんはおられますか。ホームズさんとちょっとお話したいのですが。
ホームズは受話器を取った。いつものように細切れの会話が聞こえてきた。
ええ、彼はここに来ましたよ。確かあなたは彼のことをよく知らないと言っていましたね。
どれくらいですか。
たった2日。
ええ、
ええ、
もちろん。
それは非常に魅力的な申し出ですね。今晩はご在宅ですか。あの同棲の人もそちらにいますか。
それは結構。
それでは伺います。彼抜きでちょっとお話したいので。
ワトソン博士が私に同行します。
手紙によるとあなたは滅多に外出しないとか。
ええ、6時頃には着くと思います。アメリカの弁護士に言う必要はありません。
結構。それでは。素晴らしい春の夕暮れだった。そしてエッジウェアロードの細い脇道の一つで、かつてのタイバーンツリー公主台から目と鼻の先にあるリトルライダー通りは、傾いた太陽の斜めの日差しを受けて金色に輝き、見事な景色になっていた。我々が向かう家は大きな古い形式のアーリージョージアン屋敷で、1階の奥行きある張り出し窓以外はのっぺりとしたレンガ造りの建物だった。我々の依頼人が住んでいたのはその1階だった。そしてさっきの低い窓は実は彼が居室として使っている大きな部屋の正面の窓に当たることが分かった。ホームズは通り過ぎるとき、この変わった名前が書いてある真鍮の表札を指さした。
何年も掲げてあるな、ワトソン。彼は変色した表面を指摘しながら言った。
ともかくこれは彼の本名だ。そしてこれは気に留めておくべきだ。
家には共用階段があり、多くの名前がホールに書かれていた。事務所風のものも個人の住居もあった。これは住宅が集まった建物ではなく、どちらかといえば気ままな独身者の住まいだった。我々の依頼者は担当の女性が4時で帰るのだと言って謝りながら自分で扉を開けて我々を迎え入れた。ネイサン・ガリデブは非常に背が高く、痩せてハゲ上がり、60代くらいで体に締まりのない背中の曲がった男だった。彼の顔は痩せこけ、冴えない精気のない肌は運動に無縁だった男のものだ。大きな丸い眼鏡と小さな突き出したヤギひげは、前かがみの姿勢と相まって好奇心旺盛な人間という印象を与えた。
しかし彼の全体的な印象は風変わりではあっても親しみやすいものだった。部屋はその住人に負けず劣らず奇妙だった。そこは小さな博物館のように見えた。部屋の幅方向にも奥行き方向にも地質学や解剖学上の標本がぎっしりと詰まった戸棚や収納棚で全面が埋め尽くされていた。蝶と蛾のケースが入り口の両側の壁に並んでいた。中央にある大きなテーブルの上にはあらゆる種類のガラクタが散らかっており、その間から高倍率顕微鏡の長い真鍮の銅が突き出ていた。辺りを見回して私はこの男性の興味の広さに驚いた。こちらには古代のコインの箱があった。そちらには石器の棚があった。中央のテーブルの後ろには化石の骨を入れた大きな飾り棚があった。その上には頭蓋骨の石膏模型があり、ネアンデルタール人、ハイデンブルク人、クロマニオン人などの名前が下に書かれていた。彼がいろいろな主題の研究をしているのは明らかだった。我々の目の前に立っていたこの男は右手にコインを磨いていたセーム川の切れ端を持っていた。シラキュース、最盛期のものです。彼はコインを持ち上げて説明した。後期に向けて非常に質が落ちました。アレクサンドリア派を好む人もいますが、私は最盛期のものが一番だと思っています。その辺に椅子があると思います。ホームズさん、ちょっとこの骨を片付けさせてください。あなたは、そうだ、ワトソン博士、もしよろしければその日本の壺を脇にのけてもらえませんか。私の生涯をかけた興味が周りにあるのがわかるでしょう。医者は私が全然外出しないと小言を言いますが、こんなに私を引き止めるものがここにあるのに、なんで外出などしなくてはいけないんでしょう。この戸棚の一つをきちんと目録化するのにたっぷり3ヶ月はかかるんですよ。ホームズは興味深そうに周りを見回した。あなたは全く外出しないというのですか。彼は言った。サザビーズやクリスティーズに時々馬車で行きます。そうでなければ家を開けることはほとんどありません。私は体がそう丈夫ではありませんし、私は非常に面白い研究をしています。しかしホームズさん、この前代未聞の巨額の財産のことを聞いたとき、それが私にとってどんなに恐ろしい衝撃だったか。喜ばしいが恐ろしいものでした。想像できるでしょう。もう一人のガリデブさえいればそれが手に入るのです。そしてきっと我々は見つけることができるでしょう。私には兄がいましたが死にました。そして女性の親類は資格がありません。しかし世界中にはきっと他にもいるはずです。あなたが奇妙な事件を扱っていることは耳にしていましたから手紙を書いたのです。もちろんあのアメリカ紳士の言うことはもっともです。私は彼の助言を最初に仰ぐべきでした。しかし私はこれが一番いいと思って行動したのです。あなたは非常に賢明な行動をしたと思います。ホームズが言った。しかしあなたは本当にアメリカに土地を保有したいと思っているのですか。もちろん違います。私は何があってもこのコレクションから離れません。しかしこの紳士は私に全員の権利が確定すればすぐに私の分を売ってくれると保証してくれました。500万ドルというのが合計の価格でした。現時点でも私が数百ポンド払えないために買うことができない標本がたくさん市場に出ています。それがあれば私のコレクションを完璧にできるというのにです。500万ドルあれば何ができるか考えてみてください。私は国立博物館の中核部分を持てます。私は現代のハンス・スローンになるでしょう。彼の目が大きな眼鏡の向こうで輝いた。ネイサン・ガリデブが同じ名前の人物を見つけるのにどんな苦労も厭わないのは間違いなかった。私はただ直接お話しするために来ただけです。 ですからお手間を取らせてあなたの研究を邪魔するつもりはありません。ホームズは言った。私は仕事をする相手とは個人的な関係を築く方が良いと思っています。お伺いしたい質問はあまりありません。ポケットの中に持ってきたあなたの手紙に非常にわかりやすい説明がありますし、アメリカ紳士が来た時にわからなかった部分を補いました。今週になるまであなたは彼の存在を知らなかったということですね。その通りです。彼はこの前の火曜日にやってきました。あなたは彼に今日我々と会うことを話しましたか？ええ、彼はすぐにまたやってきました。彼は非常に怒っていました。なぜ怒る必要があったのでしょう？彼は自分の治れになると考えたみたいでした。しかし彼はもう一度戻ってきた時には非常に陽気でした。彼はこれからどうするか匂わせましたか？いいえ、していません。彼はあなたから金を受け取ったか、それとも要求しましたか？いいえ、全く。彼が狙っている目的について思い当たるものはありますか？いいえ、彼が言っていること以外は。我々の電話での約束について彼に話しましたか？ええ、話しました。ホームズは考え込んだ。私には彼が当惑しているのが分かった。あなたの収集物の中に非常に値打ちのある品物がありますか？いいえ、私は裕福ではありません。いいコレクションですが、大した値段はしません。盗難の恐れはないのですか？全くありません。この部屋にどれくらい住んでいますか？5年近くになります。ホームズの尋問は扉を慌ただしくノックする音で中断された。依頼人が掛け金を外すや否や、アメリカ人弁護士が興奮して部屋に駆け込んできた。見つけたぞ、彼は叫んだ。頭の上で一枚の紙を振りながら、急いであなたに知らせるべきだと思いました。ネイサン・ガリデブさん、おめでとうございます。あなたは大金持ちです。我々の一件は首尾よく終わり、すべて問題ありません。ホームズさん、もしあなたに余計な手間をかけさせたとすれば、ただ申し訳ないとしか言いようがありません。彼はその紙を依頼人に手渡した。受け取ったネイサン氏は立ったまま印のついた広告を睨みつけた。ホームズと私は前のめりになって彼の肩越しに読んだ。こういう広告だった。ハーワード・ガリデブ、農機具製作、刈り取り束ね機、刈り取り機、蒸気エンジンと手動のスキー、ドリル、マグワ、農業荷車、四輪荷馬車、その他関連製品、深掘り井戸は見積もり、アストン、グローブナービルまでお申し込みを。
素晴らしい。
この家の主人が喘いだ。
これで三人目の男が揃った。
私はバーミンガムでの調査を始めていたんです、アメリカ人が言った。それでバーミンガムの代理人がこの地方新聞の広告を私のところに送ってきたんです。急いで話を通さなければなりません。私はこの人物に明日の午後4時に彼の事務所にあなたが会いに行くと手紙を出しました。
あなたは私に会いに行ってほしいんですか？
あなたはどう思います、ホームズさん。その方が賢明だと思いませんか？私はこの通り放浪のアメリカ人で、それが不思議な話を持ってきた。私の言うことを彼が信じるでしょうか？しかしあなたはイギリス人で身元もしっかりしている。だから彼はあなたの言うことなら注意を払わざるを得ないでしょう。もしご希望なら一緒に行きたいのですが、明日は非常に忙しいのです。もし何か問題が起きればいつでも追いかけます。
しかし何年もそんな遠くまで行ったことがないのでね。
何でもないですよ、ガリデブさん。乗り換えは計算済みです。12時に出れば2時過ぎにはもう着くはずです。
その後その夜のうちに戻ってこれます。あなたがしなければならないのはこの人物に会って事情を説明し、彼の存在を証明する宣誓供述書を入手することだけです。間違いありません。彼は熱っぽくこう付け加えた。考えてみてください。私はアメリカのど真ん中からはるばるやってきたんですよ。この件に型をつけるためにあなたが100マイル行くことなど本当に小さなことではないですか。
その通りです、ホームズが言った。この紳士のおっしゃる通りだと思います。
ネイサン・ガリデブは絶望的な雰囲気で肩をすくめた。
まあ、あなたがどうしてもと言うなら行きましょう。
彼は言った。あなたが私の人生にどれほどの希望をもたらしてくれたかを考えれば、あなたのおっしゃることを断ることはとてもできません。
では、それで決まりですね。ホームズが言った。
もちろんできる限り早く私に連絡をいただけますね。
そのように取り計らいます、
アメリカ人は言った。
さて、
彼は腕時計を見ながら付け加えた。
もう行かなくては。
ネイサンさん、明日あなたがバーミンガムに行ったか確認に行きます。
一緒に行きますか、ホームズさん。
そうですか。ではさようなら。明日の夜にはあなたにいい知らせを届けられるでしょう。
アメリカ人が部屋から出て行ったとき、私はホームズの顔が腫れ、考えあぐねて当惑していた様子が消えているのに気づいた。
あなたのコレクションに目を通させていただけませんか、ガリデブさん。
彼は言った。
私の仕事には様々な知識がすべて役に立ちます。そしてあなたのこの部屋はその宝庫です。
依頼人の顔は喜びに輝き、大きな目の向こうの目がキラリと光った。
ずっとあなたは非常に知的な人と伺っていました。
彼は言った。
もしお時間があれば今からご案内しますよ。
残念ながらそれがないのです。しかしこの標本はきちんとラベル付けして分類されているので、あなたに個別に説明していただく必要はあまりないようです。
もし明日ここに寄ることができれば、私がこれにざっと目を通しても構わないでしょう。
全く問題ありません。大歓迎です。ここはもちろん鍵がかかっているでしょうが、サンダース夫人が4時までは地下にいますので、彼女の鍵であなたを入れてくれるでしょう。
もしかすると明日の午後、手が空くかもしれません。もしサンダース夫人に一言声をかけていただければ非常に好都合だと思います。
ところで、あなたの不動産屋はどちらですか。
依頼人はこの突然の質問に驚いた。
エッジウェアロードのハロウェイ&スティールです。でもどうしてですか。
私は建物に関してはちょっとした考古学者でして。ホームズは笑いながら言った。
私はこの建物がクイーン・アン様式かジョージア様式かちょっと迷っています。
間違いなくジョージア様式です。
そうですか。もう少し前かと思ったのですがね。しかし簡単に確かめられますね。
ではごきげんよう、ガリデブさん。バーミンガムへの道中の無事を祈っていますよ。
不動産店はすぐ近くだった。しかしその日は閉まっていたので、私たちはベーカー街へと戻った。夕食が終わるまでホームズはこの話題に戻らなかった。
この小さな事件も終わりが近づいたな、
彼は言った。
もちろん君も自分の中で結末の概要は浮かんでいるだろう。
どこが頭でどこが尻尾かもわからないな。
頭は間違いなく明白そのもので、尻尾は明日掴むことになるだろう。あの広告の奇妙な点に気づかなかったか。
スキーの単語の綴りが間違ってたな。
ああ、気づいたのか。おい、ワトソン、君は常に進歩しているな。そうだ、あれはイギリスでは間違いだが、アメリカでは正しい。食事口は受け取った通りに組んだのだ。それから四輪二馬車、これもアメリカのものだ。
深掘り井戸もイギリスよりアメリカの方が一般的だ。あれは典型的なアメリカの広告だ。しかしイギリスの会社が出したものと称している。これをどう思う？あのアメリカ人弁護士が自分で広告を出したのだろうと思うだけだ。彼の目的が何なのかは理解できない。まあ選択肢は2つある。どちらにしても彼はこの善良な時代遅れの男をバーミンガムに行かせたかった。これは非常に明白だ。僕は彼に出かけるのは明らかに無駄骨だと言ってやろうかと思った。しかしちょっと考え直して彼を行かせて舞台から退場させるのがいいように思ったのだ。明日だ、ワトソン。そう、明日になれば全てがおのずからはっきりする。ホームズは早くから起き出して出て行った。彼が昼食時に戻ってきた時、私は彼の顔が非常にいかめしいのに気づいた。こいつは僕が思っていたよりももっと深刻な事態だ、ワトソン。彼は言った。君にこう言うと余計に危険に首を突っ込みたくなるだけだということはよくわかっているが、言っておくのがフェアだ。これまでの付き合いでワトソンのことはよくわかっている。しかし危険がある。そして君はそれを認識しておくべきだ。まあ危険を分かち合うのはこれが初めてじゃないぞ、ホームズ。これで最後にならないようにとは願っている。今回特に危険だというのは何なんだ？我々はとんでもない奴を相手にしているんだ。僕は弁護士ジョン・ガリデブ氏の正体を突き止めた。彼は誰あろう不吉な殺人鬼と名高い殺し屋エヴァンズ、その人だ。そう聞いてもさっぱりわからんが。ああ、携帯版ニューゲートカレンダーを暗記するのは君の仕事の一部ではないな。僕は友人のレストレードに会いにロンドン警視庁に行ってきた。あそこには時として想像力の欠如があるが、しかし網羅性と秩序正しさでは世界一だ。僕は我々が後を追っているアメリカ人がここの記録の中で見つかるかもしれないと思ったのだ。案の定犯罪者写真集の中で彼の太った顔が微笑みかけてくるのを見つけた。ジェームズ・ウィンター、別名モア・クロフト、別名殺し屋エヴァンズ。その下にこう書いてあった。ホームズはポケットから封筒を取り出した。僕は彼の調査ファイルから何点か抜き書きした。年齢44歳、シカゴ生まれ、アメリカで3人の男を撃ったことが分かっている。政治影響力を使って刑務所から逃走、1893年ロンドンに来る。トランプが原因で1895年1月ワーテルロー通りのナイトクラブで男を撃つ。男は死亡したが、喧嘩の最中に彼も発砲していたことが判明。死んだ男はシカゴの岩金作りで有名なロジャー・プレスコットと分かった。殺し屋エヴァンズは1901年に釈放された。それ以降警察の監視下に置かれているが、分かっている限りでは真面目に暮らしている。非常に危険な男だ。大抵武器を携帯しており、いつでも使う気でいる。これが我々の鳥だ、ワトソン。危険な鳥だ、わかるだろう。しかし彼の目的は何だ？それがだんだんと分かってきたよ。僕は不動産店に行ってきた。我々の依頼者は彼が言った通り、あそこに5年住んでいる。その前1年は借り主がいなかった。その前の借家人は無職のウォルドロンという名前の男だ。ウォルドロンの風貌は不動産店の人間がよく覚えていた。彼は突然雲隠れして、それ以来音沙汰なしだった。彼は背が高く、顎ひげを生やした男で非常に色黒だった。さて、殺し屋エヴァンズが撃ったプレスコットという男だが、ロンドン警視庁によれば背の高い色黒の男で顎ひげを生やしている。作業仮説として僕はこれがプレスコットではないかと考えている。我々の依頼人が今自分の博物館作りに勢力を傾けているまさにあの部屋にかつてアメリカ人犯罪者が住んでいた。こうして我々はついにつながりを手にした。それで次のつながりは？そうだな、今から行ってそれを見つけなくてはならない。彼は引き出しから拳銃を取り出して私に手渡した。 僕は昔からお気に入りのやつを持っている。このアメリカの友人が彼の異名に恥じない行動を取ろうとするなら備えをしておかなければならない。1時間ほど昼寝をしてもいいよ、ワトソン。そうすれば我々のロジャー通りの冒険に繰り出す時間になると思う。我々がネイサン・ガリデムの奇妙な家に着いた時、ちょうど4時になっていた。管理人のサンダース夫人は帰ろうとしていたが、彼女はためらうことなく我々を中に入れた。扉の鍵は自動だったし、ホームズが帰る前に全てが問題ないかを確認すると約束したからだ。しばらくして玄関の扉が閉まり、彼女の帽子が張り出し窓を横切っていった。そしてこの家の1階にいるのは我々だけだと分かった。ホームズは部屋の中を手早く調べた。暗い影になったところに壁から少し離れて立っている一つの戸棚があった。我々が最終的にしゃがみ込んだのはその戸棚の後ろだった。ホームズが彼の計画の概要を話し始めた。彼はあの人のいい我らの友人にこの部屋から出て行ってほしかった。これは非常に明白だ。そしてあの収集家が全然外出しないので、そうさせるためには計略が必要だった。このガリデブのでっち上げ話全体にどうやら他の目的はなさそうだ。ワトソン、こいつは明らかに悪魔の狡猾さだ。ここの住民が奇妙な名前だったために、彼が思いがけない突破口を手にすることができたとしてもな。奴が練り上げた計画は驚くべき巧妙さだ。しかし彼は何が目的なんだ？それは僕たちがここで見つけようとしているものだ。僕がこの状況から読み取れる限りでは、それが何であろうともあの依頼人とは全く関係がない。それは何か彼が殺した人間に関係のあるものだ。この男は犯罪の共犯者だったかもしれない。この部屋には何か犯罪にまつわる秘密がある。それが僕の推理だ。最初に僕は依頼人が彼の収集物の中に思っている以上に価値のあるものを持っているのかもしれないと考えた。それは重大な犯罪を企てる価値がある何かだ。しかし悪名高いロジャー・スコットがこの部屋に住んでいたという事実は、それ以上の何かもっと深い理由を疑わせる。さあワトソン、じっとしている以外にできることはないのだ。何が起きるか待つことにしよう。もうすぐ5時の鐘が鳴る時刻だった。玄関の扉が開いて閉じる音が聞こえて、私たちは影の中でさらにしゃがみ込んだ。その後鍵で開ける鋭い弾ける金属音がして、あのアメリカ人が部屋に入ってきた。彼はそっと扉を閉め、すべて問題ないかを確認するために辺りを鋭く見回し、コートを脱ぎ捨て、何をしなければならないか、どうすればよいか、すべて知り尽くした人間の勢い込んだ態度で中央のテーブルに歩み寄った。彼はテーブルを片隅に押し寄せ、その下にあった四角い絨毯を持ち上げ、それを完全に丸めて後ろにやり、それから内ポケットから金手子を取り出し、ひざまずいて精力的に床で何かをしだした。まもなく板が滑る音がして、次の瞬間板材の中に四角い穴が開いた。殺し屋エヴァンズはマッチをこすり、ろうそくの燃えさしに火をつけ、我々の視界から消えた。明らかに我々の出番が到来した。ホームズは合図として私の手首に触れ、私たちは一緒にそっと開け放たれた跳ね上げ戸に忍び寄った。我々はそっと歩いたが、古い床が踏んだ時に音を立てたに違いなかった。アメリカ人の頭が不安そうに辺りを見回しながら突然開口部から出てきたからだ。彼が我々を見た時、顔にさっと驚いた怒りの表情が浮かんだが、彼の頭に2丁の拳銃が突きつけられていることに気づくと、徐々に恥ずかしそうな笑顔へと表情を和らげた。
やれやれ。
彼は慌てて上がってきていった。あんたはちょっと邪魔者だったようだな、ホームズ。俺のことはお見通しだったのか。そして最初から俺を青二歳扱いしていたんだな。そうだな、褒めてやるよ。あんたは俺を打ち負かし。一瞬だった。彼はさっと胸元から拳銃を取り出すと2発撃った。 私はあたかも赤熱した鉄をももに押し付けられたような焼けつく痛みを感じた。ホームズの拳銃が男の頭を激しく打ちつけた。私は彼が顔から血を流し、手足を広げて床に横たわっているのをぼんやりと見ていた。その間、ホームズは彼の武器をくまなく確かめた。それから、ホームズの筋張った手が私を抱え、椅子まで連れて行った。
怪我はないな、ワトソン。お願いだから、怪我はないと言ってくれ。
一つの怪我の価値があった。もっとたくさんの怪我の価値があった。冷たい仮面の下に潜んでいる誠実さと愛情の深さを知るためなら。明晰で厳しい目が一瞬霞み、引き締められた唇は震えていた。たった一度だけ、私は偉大な頭脳だけではなく、偉大な思いやりを垣間見た。私のささやかだがひたむきな長年の貢献によって、ついにこの発露の瞬間がもたらされたのだ。
何でもない、ホームズ。ただのかすり傷だ。
彼は私のズボンをポケットナイフで切り裂いた。
大丈夫だ。
彼はほっとしたため息を深々とついて叫んだ。
傷はかなり浅い。
彼の顔は朦朧とした顔で状態を起こした逮捕者を見つめて石のように固くなった。
お前にとって本当に良かったな。もしワトソンを殺していたら、生きてこの部屋からは出られなかった。さあ、何か言いたいことがあるのか。
彼は何も言わなかった。ただ座って睨んでいただけだった。私はホームズの腕に寄りかかり、一緒に秘密の跳ね上げ戸から見える小さな地下室を見下ろした。そこはまだエヴァンズが持って降りたろうそくで照らし出されていた。我々の目に入ったものは、錆びた大きな機械、大きな巻いた紙、散らばった瓶類、そして小さなテーブルの上にきちんと並べられたたくさんの小さな紙包みだった。
印刷機だ。偽札製造道具一式だ。
ホームズが言った。
そうだ。
逮捕者はゆっくりとよろめきながら立ち上がって椅子に倒れ込みながら言った。
ロンドンでこれまでに見たこともない最高の偽札作りだ。それはプレスコットの印刷機だ。テーブルにある包みはプレスコットが印刷した2000枚の偽札で、どこでも通用する100ポンド札だ。あんたら持って行っていいぜ。俺を逃がしてくれる取引としてな。
ホームズは笑った。
我々はそんな真似はせんよ、エヴァンズ。この国にお前の隠れる場所などない。お前はこのプレスコットという男を撃ったんだな。
そうだ。そのおかげで5年くらった。俺撃ったのは奴だったのに、5年だ。俺がスープ皿くらいにでかい勲章をもらってもよかった時にだぞ。プレスコットの札をイギリス銀行紙幣と見分けられる奴はいない。もし俺が奴を殺していなかったら、奴はロンドン中にそれをばらまいていたはずだ。奴がどこで偽札を作っていたかを知っていたのは世界で俺一人だけだった。この場所に来たいと俺が思ったことが不思議か？そして俺がこの妙な名前の昆虫バカがその真上に居座って部屋を出ようともしないのを見つけた時、こいつを動かすためにできる限りのことをしなければならなかったのを不思議に思うか？多分こいつを始末しておけば賢明だっただろうな。それは非常に簡単なことだっただろう。しかし俺は心の優しい人間でな、相手も拳銃を持っていない限りこちらから発砲できないんだ。だが言ってみろ、ホームズさんよ。一体俺はどんな悪事をしたんだ？俺はこの設備は使ってない。俺はこの老いぼれを傷つけてない。俺に何の罪がある？
殺人未遂だけだな、僕がわかる範囲では。
ホームズが言った。しかしそれは我々の仕事ではない。その仕事はこの後警察が引き受けてくれるだろう。現時点での望みはお前の身柄だけだ。ロンドン警視庁に連絡してくれ、ワトソン。ある程度予想しているはずだ。
これが殺し屋エヴァンズと彼の驚くべき三人ガリデブの企みの詳細だ。
後になって我々は哀れな依頼人がこの無惨した夢の衝撃から立ち直れなかったと聞いた。
彼は空中の城が崩れ落ちたとき、その瓦礫の下に埋まってしまったのだ。ブリクストンの老人ホームにいるというのが彼の最後の消息だった。プレスコットの設備が発見された日は、ロンドン警視庁にとって喜ばしい日だった。警察はその存在を知っていたが、犯人が死んだ後どこにそれがあるかを見つけることが全くできなかった。エヴァンズは実際に素晴らしい働きをし、帝国国防委員会のお偉い方の何人かが安心して眠れるようになった。ずば抜けた技術を持ったこの偽札製造者は、その存在自体が社会の危険となっていたからだ。彼らは喜んでこの犯罪者が言っていたスープ皿代の勲章を与えたであろう。しかし融通の利かない裁判官はより非好意的な立場を取り、そしてこの殺し屋は彼が出てきたばかりの日陰へと連れ戻されたのだ。以上、コンプリートシャーロック・ホームズ三人ガリデブっていう題名の話でございました。